こんにちは。竹谷さんがあんなに激しい言葉をおっしゃって、鳥を務められてしまったというのを喋りづらくなりました。でも今日はあの加藤さんやそれから山田先生のような北朝鮮から逮捕状までとされて指名手配されているお二人と一緒にこのラジオで皆さんにお話しできることを非常に光栄に思っています。それでは数回か6回はまだその名前すら上がっていないので、まだ今回の講義や活動が大体のかなというか反省はしておりますけれど、北朝鮮から指名手配されるほどの活動をやっているわけではならないと思っています。先日あの金警官早見さんがやってきました。そして、私たちの声明を出しました。そしたら翌日に家族から激怒というその乗ったんですけれども、僕たちはあの、まあ、派遣の方外交もそうと思うんですけども、この10年間ずっと北朝鮮というのを見てきまして、北朝鮮がどういうタイミングでどういう言葉を発するかというのをある程度予想できるようになりまして、まあ、読みではあんなもんだろうとは思ったんです。ですからそんなに、まあ、怒らないってことはないですけども、そんなに激怒というものがなかったんですが、激怒というのが出てしまいまして、どうしようかなと思ったんですけども、でもあのその議論の回路はやはり私たちは疑問を呈さざるを得ません。やはりあの2019年以降初めて北朝鮮の高官として入ってくるのが、日本国民に最初に謝罪の言葉を述べるべきだと私は思っています。それが一つもなく中国で国が入ってくる関係がとんでもないと思っていまして、これは激怒ではありません。あそこも私の意見ですが、ですから抗議の意味で断食を始めました。それはなぜかというと、報道の人たちがあの金正男が入ってきて6者協議の再開を希望するような報道しかしなかったんです。ロシア協議が、交換が集まって、君が入ってロシア協議の再開がなされるではないかという、そういう疑問的報道しかしなかったから、違うだろう、日本には拉致問題があるんではないか、拉致問題がこれだけ日本の国民の関心を持ってて、日本の国民が全てが拉致被害者の救出を狙っているという報道をしていかなくてはいけないのに、キム・ゲガンが来ている時こそ、報道がキム・ゲガンに突きつける感じでやっていただきたい。なかった。ですから、私は、あえて、やらせていただきます。そしたら、11日に、ヨウタメグさんの DNA 鑑定、あ、メグさんでヘグちゃんと、ヨウタム氏の親子関係というのが確定化されて、それで、初めて報道の方たちが大きく報道していただきました。これで、まあ、キングリガンも日本に来て、拉致問題の大きさというものを心配して帰ったと思います。で、ソン・イルボも、ソン・イルボはそれに対して、まあ、あの程度の、対応しかできないでしょう。それは我々も分かってます。それに対してまた私たち家族会が見ようというふうに書いてあるんですが、私はこれまで北朝鮮がやってきたことに激怒したことが1回だけです。めぐみちゃんの骨、あれを出してきた時、めぐみちゃんの骨と称するものを出してきて、そしてそれが見せ物であったという、あの時は本当に怒りに心境にいたしました。でも本当に私はあの激怒せずは常に日本政府のだらしなさに対してです。5月15日、小泉さんが帰ってきて2回も流されても、あの人はいい人だったと、頭のいい人だったと言った小泉さんのこの言葉、私には本当に恥ずかしい思いで、感じられましたし、日本政府が本気で拉致被害者を救出するのかというその被害が見えないことに対して私は非常に怒りを覚えています。今でもそうです。経済制裁は、タイミングを見ながらという趣旨で話し合ったと思いますけれども、なぜ関係保護を止められないんですか。アメリカの金融制裁があれだけ言って発信してるんです。世界の銀行がアメリカとの取引停止させられたら困ると言って北朝鮮の貿易を扱うことを嫌がり始めました。ですから北朝鮮が核を作ろうとしても必要な物資を他国から買う、その貿易ができなくなっているから、なかなか作れないものでしょうし、金正日のお金が凍結されたら、今日の新聞で言ったら、スイスの銀行まで今、知られ始めますが、そうなったら金正日は干上がってしまう、これは効いてるんです。こういう波及効果が出てくることは、しかし、私たちの国はまず、聞く聞かないではなくて、北朝鮮に対して、厳しい姿勢を示すべきではないですか。人道の船だというのはとんでもないです。あの船で代表者たちがあの船でしか行けないというのは嘘だというふうにイ・ヨンホさんも言ってました。あの船20数時間 行動が悪いので非常に揺られていくそうです。年老いた在日の人たちがあの手で22時間も20数時間も揺られて温泉についてそこから平壌に行って、そして会わなければならない。しかも旅費は飛行機で行くより高いという話なんです。この前放送局が言ってましたけれども、十数万円というのは朝鮮総連が言っているお金ですから、実際は70万とも80万とも言われているんです。それよりも飛行機で行った方が安いんです。しかも早いし安全だし、そういう船をなぜ日本は止められないのか、工作船をなぜ止められないのか、これは日本の意識ではないか。まず私たちの日本は拉致被害者を救出するためには本当に厳しい対応を取るぞという、その姿勢を見せること、これが必要だと思っています。先ほど加藤さんが、やはり北朝鮮は脅してくるだろうと、それは皆さんに対して覚悟を迫られることかもしれないというふうにおっしゃいました。でも、北朝鮮が脅してきて九州を取られていいんですか？それと同じことです。100万、200万は確かに少ない数かもしれませんが、100万、200万を見捨てずには、1億2000万を見捨てます。それはもう国にはなりません。国家としてなりません。ですから皆さんには、もっと国民としてその覚悟を持ちながら、北朝鮮との対峙をしていただき、いただかなければならないと思います。ただ、北朝鮮は不利ないものだ。安心、私はこんなに、北朝鮮が本当は覚悟を持っているとは思っていません。今、現在東電の5月号で、書いてますけども、1000発のトマホークが、アメリカのイージス艦から北朝鮮の軍事基地を狙っています。北朝鮮が一発撃ったら全てそれが発射される、その準備はできています。それを北朝鮮は知っています。ですから撃てないと思います。それでも撃ってくるなら撃ってきてみようという、そのぐらいの覚悟でやらないと私は戦争は違いですし、戦争するべきはないと思っています。しかしそういう覚悟を持たないと国は守れないと思っています。今一番の問題は中国です。報道のためにお願いしたいんですけども、本当に中国の私は高専さんに聞いていただきたい、個人中国人2人が拉致されているのにどうするんですかと、どこの人も聞いてくれないんです。なぜか、中国から狙われると視力を閉鎖させられるから。実際追放になった人もいるらしいです。ですから遠慮して聞けないんです。そんな遠慮なんかしててどうするんですか一体。今、問題なのは、中国を国境にいる、ラホ記者ですよ。彼らの人権が今非常に脅されてて、中国がそれを捕まえて北朝鮮に返還している、この事実をなぜ報道がやっていただけないのか。休み問題を、中国がやっている人権の大きな侵害に対して、日本は許せるじゃないですか。そういう人たちはすごくいいことだと書いてる。しかし、社会とそれが全然違ってくるのが、ちょっと不思議なんですけども、ぜひ現場の方から上に上げてください。中国の方に多分、多くの人権侵害さらに、アメリカは北朝鮮の人権法案で、その中国に対して何もしない高等弁務官に関しても、高等弁務官、難民高等弁務官事務所に対しても、厳しい姿勢を取るようになっています。私たちはそういう大きな人権侵害に対しては、やはり厳しい目で見て厳しい声を上げていただかなければならないと思っています。それが私たちの家族を取り戻す早い時にもありますし、北朝鮮の人民を取り戻す、人民の人権を取り戻す早い時になると思っておりますので、ぜひ皆さん私たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。